皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第33回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第33回目ということで、前回は、漫画の話と、雑談ということで、毎回一応何を話そうかなっていうのはある程度筋道を立てて考えているんですけど、前回ちょっとあまりに時間がいろんなことを考える時間がなくて、かなりぶっつけ本番のようなダラダラなおしゃべりをしてしまったんですけども、それはそれで楽しんでいただければなと思ってます。はい、今回もちょっと相変わらず時間がないっていうとね、なんか忙しぶってる風に見られてもしょうがないんですけど、本当にちょっと今結構スケジュールが埋まってしまっていて、このいろんな映画を見たりとかそういう時間がちょっと取れないので、どうしてもラジオネタっていうのがあまり思いつかない状況ではいるんですけど、前回漫画のお話をした時に、ベック映画化された漫画原作で映画化されたもののお話をしたいななんていう話をして、その中でベックの話を軽くしたんですけど、ちょっと今日はその漫画原作っていうところのスポットではないんですけど、ギタリストが主人公、ギターが大活躍する映画を少しお話しできればなと思っています。僕自身ギタリストなので、そういう映画は好きですし、気になって見てはいるんですけど、やっぱりどうしても、ギターをやってない人のようには見れないというか、ギターの演奏シーンどうなんだろうとか、曲と映像は合ってるのかなとか、もうやっぱり音楽を一応ね、こう真剣にやっているとパッと映画を見る角度が変わってくるかななんていう気持ちはあるんですけど、そういう人間が喋ってると思って聞いていただければ幸いです。はい、で早速なんですけど、ギタリストというよりはギターに出会った少年のような感じの映画で、奇跡のシンフォニーという映画がありまして、これ2007年に、公開されたアメリカ映画になっておりまして、主演がチャーリーとチョコレート工場で知られるフレディ・ハイモアという子役の子ですね、が主人公、主人公は子供です。で、ざっくりしたストーリーで言うと、ニューヨーク近郊の孤児院で暮らすの主人公の子供が、ずっと両親が必ず迎えに来てくれるっていうふうに、信じていたんですけど、割と大きくなった11歳になるまでその願いは叶うことがなかったということで、ある日、いろんな、その子はすごい音感というか風とかの音をすごい聞き取れる、なんか風から音楽を感じれるような子で、その孤児院を抜けて、いろいろちょっとアンダーグラウンドな場所に行ったりして、いろいろな音楽に触れ合ってその才能を開花させていくっていう話になっていくんですけど、単純にストーリーというか、僕がすごいこの映画で良かったなと思ったのが、映画っていわゆる総合芸術的な要素があると思っていて、まず見た目、視覚から入るものとプラス耳から入るものっていうものを融合させて、いかに作品を作るかっていうものだと思うんですけど、その映像と音というのがすごいマッチしている感じが僕はすごい好きでしたね。別にホラー映画だろうがなんだろうが、マッチしているものっていうのはたくさんあると思うんですけど、この映画に関して言うと、その主人公の少年が初めてこう、個人自体は割と田舎の方だったので、その初めてニューヨークの街に来た時にすごいいろんな音が周りからすると、もうその地下鉄の通る音とか、自転車、車のクラクションとか、いろんな新聞が転がっている音とか、そういういろんな音からこうすごく音楽を感じる、開花していくっていうシーンがすごく印象的で、街中のいろんな音にプラスちょっとバックミュージックでビートが流れて、それがどんどんこう音楽になっていくみたいな。一時期少し前、ストンプっていうね、ゴミ箱とかそういう日常にあるものを楽器のようにしてやるっていう 舞台みたいなね演目みたいなのもありましたけど、まあそんなような感じのにすごい近い、表現が入っていてすごく印象的で僕はすごい好きですねこの映画は。でその個人を抜け出した後にちょっとこう悪っぽいおじさんに出会い、まあいい人ではあるんですけど、その人が持ってたギターをたまたま触ってでいろんな音を出して、あこんな音が出せるんだっていうので自分でも作曲していくというふうに、まあ、またこう聞いたものから感じるのをまたアウトプットしていくっていう、その時のギターの演奏だったりっていうのが、ギター弾く僕だから分かるんですけど、すごい難しいというか、なんか独特な、日本でいうと押尾幸太郎さんみたいなっていうギタリストの方がいるんですけど、そういうスタイルのギターを演奏するシーンがあったりして、非常にストーリーもすごくほっこりヒューマンドラマ、綺麗なヒューマンドラマになってるし、演奏のシーンとかその音楽と映像というものもすごく凝っていて、僕はすごい大好きな映画の一つです。はい、奇跡のシンフォニーという映画です。でまあギタリストが主人公の映画ということで、まあベックのね話を前回したので、まあ、こちらもちょっと軽く触れたいなと思うんですけど、まあ、ベックはもともとギターも何も弾けない子が、まあ、バンドに魅せられて、まあ、その主人公は佐藤健さんなんですけど、まあこう途中からバンドに加わりこうどんどん成長していくって話なんですけど、まあ、ベック自体はギターがメインというよりはその全バンド全体だったり主人公の恋愛模様だったりそういうとこがメインになっていくんで、あまりこう音楽的なことは触れないですけど、あるシーンでギターを頑張って練習するシーンがあるんですね。でそこでちょっと指に血まめみたいなのできたり、その教える役がカンニング竹山で、竹山がレッド・ゼッペリンを弾くっていうシーンがあったりかっこいいんですけど、そのなんかちょっと初めから天才ギタリストだったわけではなくて、こうコツコツ頑張って練習していく様とか、うん、そういうのもすごいなんか新しい見せ方だなっていうふうにはなんとなく思いましたね。でベック自体ライブシーンっていうのがあるんですけど、主人公佐藤健の、声っていうのがすごくうまい、ボーカルがうまいという役なんですけど、映画ではその声は出ないんですね、まあ、ちょっとこうみんな幻想に浸るみたいな演出がされて実際の歌声っていうのは流れないんですけど、まあ、なのでこっちもいい声を想像してみるしかないっていうのはね、まあ、ちょっとこれはしょうがなかったのかなと思いますけど、で一方で桐谷健太もボーカルというかラップをやるボーカルの役で入ってまして、そのバンドにそのラップが本人作なんですよね。で曲もすごい荒々しいロック、まあレッチリ、レッドホットチリペッパーズみたいな、ああいう曲調を思い出していただくとぴったりかなと思うんですけど、その佐藤健の方は割とオアシスっぽい感じとレッチリが混ざったような、まあ、バンドの感じになっていて、そのライブシーンとかかなり圧巻っていう感じなので、このベックという映画もおすすめです。あとね、番外編なんですけど、ベックのロケ地が横須賀なんですよね。横須賀、神奈川県のね、端の方というか。で、僕のギターの師匠が横須賀中央駅というところにいらっしゃいまして、で、僕はよく、ま、最近行けてない、この前ね、ちょうど昨日か行ったんですけど、ちょくちょくギターを教わりに未だに僕も行っていて、で横須賀に友達もいるので、まあ、たまに飲みに行ったりすると、やっぱり米軍の場所なのでそのベースがあるんですよね。だからアメリカっぽい通りがあったり非常にディープな飲み屋があったりっていうのが、まあ、僕は横須賀にそういう意味で馴染みがあるので、ベックに出てくる風景っていうのがすごく僕としても嬉しいというかね、なんか楽しい気持ちになれる映画です。そんな感じですね。今んと奇跡のシンフォニーとベック、まあちょっと大筋が変わっちゃいますけど、ベックはバンドだし、奇跡のシンフォニーは一人の天才ミュージシャン少年の話だし、 まあそういう意味で言うと番外編にまたなると、まあここでもちょっとお話したけど、リメンバーミーとかはやっぱりギターがすごい大活躍するので僕は大好きでして、もう音楽が素晴らしいっていうのはディズニーの最低条件だなと思うぐらい、もう文句のつけようがないのであえてここでお話はしないんですけど、実際その主人公ミゲルがギターを弾くシーンっていうのがあるんですけど、指が本当の音を押さえてるんですよね。コードとかスケール、スケールコードって和音のこと、スケールっていうのが音階、タカタカタカタランっていう、それがね適当じゃないんですよね。やっぱああいう細部へのこだわりってディズニーすごいなと思うとこの一つですね。Remember Me っていう、まあ、タイトルのにもなってる曲が作中出てくるんですけど、それをちょっと耳コピしたいなと思って映画を聴きながらちょっと撮ってたら、あ、これ指見ればできるんだっていうことに途中が気づいて、もうそれぐらいギターの再現度が素晴らしく高いので、Remember Me も、まあ、ギターが好きな方とかねは見てみるとすごく楽しめると思います。うん、で最後に、まあこの紹介は最後になるんですけど、僕はクラシックギターというギターのジャンルの仕事をしているので、マチネの終わりにっていうね、福山雅治さん主演で石田ゆり子さんがヒロインの映画がありまして、まあ、これはもともと小説が原作なんですけど、その福山雅治さんが演じているのがクラシックギタリストの役なんですよね。でまあざっくすっごくざっくり言うと、もう大人の恋愛映画です。クラシックギタリストとしてたくさんその舞台で活躍するシーンがあるとか、そういう目線よりはその 本来婚約していた石田ゆり子さん、あの別の人とね、その相手は伊勢谷友介さんですけど、うん、を、ギタリストの福山雅治が好きになっちゃうっていう、まあお話で、まあ、そこからどう恋愛が展開していくのかっていうところが大筋なので、ギターの演奏シーンっていうのは演出の一つのような感じになってしまうんですけど、まあ、僕はねクラシックギタリストとしていろんな偉い人の名前とか、まあいろんな方を知っているのでわかるんですけど、実際この映画に携わっているギタリストの人たちっていうのはもう本物、日本の本当トップ超一流の人たちがしっかり指の指導とか、福山雅治さん自体もギターはもちろんね弾くんですけど、いわゆるバンドのアコギとクラシックギターって全然構え方とか押さえ方が違うので、そこを福山雅治がもう3つけたりね、呼び捨てにしたり、もうちょっと福山雅治って呼んじゃいますけど、がもうちゃんとクラシックギタリストの手で弾いている、あの演奏自体は当ててるんですよね、プロの人が弾いて、福山雅治さんはまた3をつけてしまった、福山雅治が弾いてる真似をしてるみたいなんですけど、まあ実際何曲か弾いてるのかもしれないんですけど、うん、だからそのギタリスト目線で言うと、マチネの終わりにっていうのは作中の音楽もクラシックのあの元々ある曲をすごく使っているので、でもそれが僕なんか曲を知ってるから邪魔に、映画に邪魔になるかなと思ってたんですけど、すごく作品とマッチした使い割れ方をされていて、もっとなんか映画界でクラシックギターという楽器をなんか作中に使ってくれたら、なんかもっとこう合う映画があるんじゃないかななんて僕もふと思っちゃったりするんですけど、意外とやっぱギターをフューチャーしてる映画ってね、あの ギター自体が主人公じゃなくていいんですけど、音楽の中でギターが効果的に使われてるっていうと意外と少ないのかななんて思っちゃいますね。結構合うとは思うんですけどね、うん、まあギター映画のために書かれたクラシックギターの名曲っていうのはすごくたくさんあるので、まあ、そんな話もちょっとマニアックになっちゃいますけど話していければななんて思ってます。はい、今日も実は何も考えず一応テーマだけ決めてお話してしまったんですけど、まあ、そのギター好き音楽好きの方なら なんだ全然弾き方下手じゃんとか文句をなんか文句を言わず見れるというかね、楽しんでいただけるであろう映画をピックアップしてみました。奇跡のシンフォニーと、まあ、一応バンドですけどベック、リメンバーミー、あとマチネの終わりにという4つの作品。そうですね、やっぱり音楽映画ってちょっと元気ない時とかに見るとね、なんか心が上がったりするかななんて僕は思うので、まあ皆さんもねギターに触れたいなとか気になった作品があればぜひ見ていただければと思います。はい、今日はそんな感じで、このラジオが、SNS、Twitter と Instagram やっておりますのでぜひフォローよろしくお願いします。このラジオ毎週火曜日19時に配信をしていますのでご視聴もよろしくお願いいたします。あと、メッセージが送れるようになっているので質問やご意見バリ雑言でも何でも構いませんので、ツイッターのリプなんかでもお受けできますのでぜひぜひいただけると嬉しいです。それでは今日ここまで、さよなら。